愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。教会は先週の水曜日、灰の水曜日から受難節、レントの季節に入りました。主イエス様が荒れ野でお過ごしになられた40日、40日に倣って、教会は復活祭を祝う前、この四十日を特別な期間として設けてきたのです。私たちもこの四十日、四十日を共に歩む者たちです。そしてまだこの歩みに加わっていらっしゃらないという方があれば、その皆さんを私たちもこの四十日の歩みの中にお招きしたいと思います。主イエス様はこの四十日、四十日を荒れ野で過ごされました。荒れ野というふうに言われて、皆さんはどのようなところを想像されるでしょうか。サハラ砂漠のように、どこまで行っても砂の山があるだけというようなところを想像されるでしょうか。主イエス様の物語を綴る福音書が荒れ野という土地、それは人里離れたところという意味です。同じ言葉が荒れ野と訳されたり、人里離れたところと訳されたりします。町外れの、人々の生活から離れたところということでしょう。そこにイエス様はいらっしゃる。この人里離れたところ、荒れ野、福音書の中でイエス様は時にここにお一人でおいでになられたということが描かれます。何のためか、祈るためです。主イエス様は時に祈るために、人々の生活の中から、あるいはご自身の生活の中から退かれて、荒れ野、人里離れたところにおいでになられたと言います。主イエス様のような方であれば、日常生活の煩雑な中にあっても祈ることに問題はないのではないかと私たちは勝手に思うかもしれません。けれども、そのイエス様であっても、日常の中で祈るためには、特別に設けた場所、特別に定めた時が必要だった、そういうことなのかもしれません。四十日を私たちはこのイエス様の過ごされた祈りの時として過ごします。とはいえ、この四十日を主イエス様のように丸ごとどこかに出かけていって祈るためだけに費やすというわけにはいかないでしょう。どこかに山ごもりをする、合宿をする、そんなことができるならば、それはそれでしてみたいとも思いますけども、40日はちょっと長すぎる、せいぜい4日くらいではないかと思われる方も多いでしょう。そうだとしても、私たちは毎日の生活を送る中で、この季節の40日の間だけは、普段より少し意識して祈るための時間を確保してみる、できればそれにふさわしい場所を定めてみるということはできるのではないかと思います。そのために私たちの教会では、日曜日の礼拝のほかに、この受難節の祈りをするための集会を特別に平日設けてまいりました。祈りの四十日です。その祈りの四十日を、私たちは何よりも主イエス様にお導きいただきたいと思います。そしてこの四十日の後には、主イエス様のように何よりも神の言葉に耳を傾けるものとされている、そのことを願いたいと思うのです。私たちの教会は2000年の歴史の末に位置しています。 多くの先達が教会の営みをつないできてくれました。その教会の先達は多くの地に散らばっていきましたけれども、この四十日をとても大切にしてきました。十何節の四十日、この四十日に何をするのかということについて主イエス様のお導きを求めてきたと言ってもよいでしょう。そしてこの十何節の四十日をどのように過ごして実践をするのか、このことを教会は一つの形で伝えてきました。祈りと断食と施しです。無論祈りが第一でありますが、その具体的な現れとして祈りと断食と施しということを教えてきたのです。祈りとは神様の御前に立ち返ることを願う悔い改めの祈りに他なりません。断食とは神様の御心を尋ねて御言葉を求める霊的な断食に他なりません。そして施しとは神の子らの交わりに加えられているものとしてなすべき貧しい者たちへの施しに他なりません。この3つの信仰の実践は何もキリスト教会だけの専売特許ではありません。何よりもキリスト教会が生まれてきたユダヤ教で古くから実践されてきたことです。今でもユダヤ教徒の人たちはこの3つを大事なこととして実践されているでしょう。そしてこの実践を私たちが引き継いでいるのは何よりもイエス様がこの3つの実践を大切にするようにとお教えになられたからです。マタイによる福音書の5章から7章に伝えられている三条の説教の中で主イエス様はお教えになられました。祈りと断食と施しについて弟子たちの教会でもこれを大切に受け継いできたのです。もちろんその実践は受難節と呼ばれるこの四十日に限られたことではありません。いつでも実践すべきことです。そうではありますけれども、この季節に特に意識してこの3つのことは実践されてきました。ことに復活祭イースターに洗礼を受けようとする志願者がある教会では、その志願者とともにこの3つの実践をすることによって教会はイエス様から教えられた大切な私たちの信仰の実践を後に続く者にもしっかりと伝えようとしてきたのです。主イエス様は三条の説教でこの3つの実践を教えられる中で繰り返し一つのことを戒められていました。人に見てもらおうとしてそれをしないようにということです。祈りにしても断食にしても施しにしても人に見てもらおうとしてそれをしないように、見られているからそうする、見られているからこうする、私たちのさまざまな動機の中でそのような心理は働く、そのことをまず何よりもイエス様は戒めていらっしゃいます。人に見てもらおうとしてしないように、いや自分自身さえそれを見ていないかのようにしなさい。ただその代わりに隠れた頃とすべてご覧になられる天の父に見ていただくようにしなさい。そう主イエス様はお勧めになられたのです。その通りに実践されている方が教会の皆さんの中にたくさんいらっしゃることを私たちは知っています。それを実際に見たことがなくてもそのようになさっていると私たちは知っています。誰に知られるでもなく、この季節に、いや、ある普段からと言ってもよいでしょう。普段から祈りや断食や施しといったこの大切にされてきた実践を一 人知れずなさっている方、少なくないはずです。けれども、私たちはそれをすべて隠しているべきだというわけではないのかもしれません。むしろ時にははっきりとそれを示す必要があるかもしれません。何のためにか。後に続く人たちのためにです。後に続く人たちのためには、時に私たちは自分が大切にしてきた実践を見えるようにすることが必要かもしれない。あるいは自分たちのしてきた大切な実践を語ることが必要かもしれない。それは何よりもイエス様がそうなさったと考えられるからです。主イエス様の荒れ野の四十日、荒れ野で悪魔から誘惑を受けられたというこの出来事、この出来事の中には主イエス様の他には誰も登場しません。悪魔を除いて。荒れ野ですから人々が周りにいつもいるという状況でももちろんありません。この出来事は誰にも見られないように主イエス様がお一人で実践されたことであったのでしょう。誰かに強いられるのでもなく、誰かに認められるためにでもなくて、主イエス様はこれをなさいました。ただそれは聖霊に満たされて、霊に導かれてなされたことであった、そういうことであったかもしれません。けれども主イエス様はそのご経験を、荒れ野の四十日のご経験をひた隠しになされたのではありません。ご自分のお弟子たちにお語りになられた。お語りになられたからこそ、この出来事を弟子たちは知ることになりました。知ることになり、語り伝えることになりました。福音書に記し、後の時代の者もこの話を聞くことができるようにしました。主イエス様は間違いなく、このご自身のなさった経験を後に続く者のために、弟子たちのために、私たちのためにお語りくださったのです。それを弟子たちは聞いて語り伝えました。弟子たちはこう語っています。四十日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。この荒れ野の四十日のことを、私たちは無意識のうちに断食の期間と考えます。確かにマタイによる福音書は、主イエス様はこの時断食をされたのだ、そういう断りをしています。ただこのルカ福音書が伝えている語り方、弟子たちの誰かがこのように語ったのでしょう。ここではイエス様は誘惑を受けられている間、何も食べられなかったとだけ言われています。断食されたとは言われていません。断食だったのかもしれませんし、そうでなかったのかもしれません。いずれにしても主イエス様は誘惑を受けられている間、何も口にされなかった、口に入れられなかった、ご自分の腹に何も入れられなかったという。そして誘惑が終わった時、イエス様は途端に空腹を覚えられた。イエス様のご経験を弟子たちはこのように語り伝えました。そのように受け止めました。弟子たちが聞いた主イエス様の経験、それはどのようなものだったということでしょうか。何も食べずに空腹だったので誘惑を受けられたという、そういう趣旨ではないということは多分明らかです。いや、皆さんの中にいらっしゃるか分かりませんが、ダイエットしているときにお腹が空いて、おやつが誘惑になる、それも一つの誘惑だと私たちは考えますが、 イエス様がこの時に何も食べないでおられたから、そういう誘惑に襲われていたという話ではないということです。誘惑を何も口にしないことによって耐え忍んだ後に、満たされないものがあることを主イエス様は自覚された。その空腹を満たしてくれるものは何なのか、そのことをこの逸話を通して問われているのだと弟子たちは聞いたのではないでしょうか。私たちは礼拝のたびに主の祈りを唱えます。主イエス様がお教えくださった、弟子たちに口づてに教えくださった祈りです。私たちの信仰の最初に教えられる祈りと言ってよいでしょう。この主の祈りを唱える中で私たちはこう祈るのです。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと。試みというふうに私たちの日本語の主の祈りでは言いますが、誘惑と同じことです。福音書で試みも誘惑も同じことです。試みすなわち誘惑に合わないことを願い、悪に落ちることがないように願いなさい。これが主イエス様が主の祈りを通してお教えくださったことです。確かに私たちの周囲には悪が広がっています。悪に至らせる誘惑が私たちの周囲にあふれています。この1年だけを振り返っても私たちはどれほど悪の現実を見てきたでしょうか。いいえ、悪に誘われて悪へと落ちていった人々を見てきたでしょうか。誰も幸せにすることのない戦争に駆り立てられる者たちがあります。他の者から力ずくで奪っても平気な顔でいられる者たちがあります。悪にいざなう誘惑が巧妙に近づいてきているからでしょう。あの人たちだけが悪人なのではありません。私たちは皆悪人です。悪を持っている心の奥底で、かその悪がまさに私たちの行動を肯定するような形に誘惑するものがある。無自覚でいれば私たちはですからたちまち悪の誘惑に絡み取られてしまいます。そうであればこそ私たちはできれば誘惑のないところで試みられることなく過ごしたい、悪に染まらぬ無垢な状態でいたい、そうも思うのでしょう。イエス様も私たちがそうあることができるならばそうあるようにと願ってくださっているに違いありません。そう願うことをも教えてくださっているに違いありません。けれども私たちはこの世に生きている限り悪のない安全地帯に逃げ込むわけにはいかないということも知っています。悪人だと思っていなくても私たちの誰もがいつの間にか悪に至らせる誘惑に絡め取られることがあるのです。どこにもそこから逃れられているよ、いられるような安全地帯などないのです。かえってこの世の安全地帯を歌っているようなところ、地上天国を歌っているようなところこそ怪しかったりするのでしょう。そのような現実も私たちは見てきました。一見すると善、良いことに満たされているように見えるところ、そこに悪が巧妙に隙 作っている場合があることを私たちは知っています。そのような現実の中で当の本人たちは幸せな顔をしていても、周りの者が地獄の苦しみを味わうようなところに打ち落とされている姿を目の当たりにしてきました。教会だけは安全地帯でしょう。そうあってほしい、そう思われるかもしれません。しかし教会とて安全地帯とは言えません。むしろある意味で教会こそ荒野なのかもしれません。荒野であるべきなのかもしれません。そう、荒野は主耶様が祈るために赴かれたところです。そして同時に荒野は悪魔の誘惑を主耶様が受けられたところでもあります。大切なことは、この荒野を行くときに私たちにとって良き導き手がいるかということでありましょう。古い旧約の時代のイスラエルの民がエジプトの国を出て荒野を旅したとき、モーセという導き手が与えられていました。時間はかかりましたが、神様のお示しくださる目的地へとどうにかたどり着いたと、そう旧約聖書は物語っています。導き手が与えられていれば、私たちも途中で迷うことはあるかもしれませんが、いえ大いに迷うでしょうが、それでも最後にたどり着くべきところを間違えることはないのです。まことの導き手、まことの良き導き手が与えられていれば、もちろんその導き手は私たち主耶様である、そう信じています。主耶様こそが私たちをこの荒野の中で本当にたどり着くべきところへと間違いなく導いてくださる方、教会の導き手がイエス様である。そしてこの教会という荒野の旅を続ける私たちの導き手も主耶様であります。主耶様はこの荒野である教会に私たちを導き入れるお方、このお方は悪魔から誘惑を受けることがないように私たちを安全地帯に保護してくれさることもできるでしょうが、そうされることよりも別のことを教会という荒野でなさいます。悪魔から誘惑を受けることを共に経験することです。その誘惑を知り、悪に引き込まれない道を私たち皆が知るようになることです。それこそが私たちに主が、荒野を行かれた主が望んでくださっていることではないでしょうか。そしてそのようなものとしてこそ、本当に空腹を満たしてくれるものが何であるのか、私たちを悪から解き放つ霊的な糧がどこから与えられるのか、そのことを悟り知るようになることを主耶様は望んでくださっているのではないでしょうか。主耶様が荒野の四十日でなさったように、向かわれたように、誘惑を受けた後に空腹を覚えられ、神の言葉を聞く者としてそこにお姿をお示しになられたように、荒野の旅を行くとき、その旅の先に私たちは神の言葉が近くにある現実を見るのです。御声が聞こえるほど近くで、神は命の糧をお与えくださっています。御声の聞こえるすぐ近くで、神様は命の糧を私たち一人一人にも お語りくださっています。祈りましょう。天の父、私どもの歩みを主の荒野の四十日へと導き入れてください。この道を通して誠に御前に媚びを垂れる者として新たな命を与えられるこの道筋へと導いてくださいますこと感謝いたします。私どもの思いはいつも御心から遠く右へ左へと足がよろめく者どもでございます。主よ、どうぞ私どもにこの荒野の時を深く味わわせてください。主がなさったようにこの道を行き、主がお聞きになられたようにあなた様の御声を聞くものとならせてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈り